よ、プランインターナショナルです。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊春です。月が変わりまして、今日から11月、11月1日、何の日かと言いますと、いよいよ今日から目の不自由な方へ音の出る信号機を募金スタートでございます。
よろしくお願いします。
街の中で小さなそのミュージックソンの赤い募金箱を見つけられましたら、ぜひ、ちょっと募金をしていただけたらなと思っております。その他にも募金方法様々あります。ラジオ大阪のホームページ見ていただきましたら、それがいろいろ書いてありますので、その音の出る信号機を作るための募金でございます。視覚障害者にとってこの音の出る信号機というのは、西村さん、改めまして、お話ししていただけたらなと思うんですが、はい、大切なんですよね。
そうなんです。やっぱりその見えないので、音頼りに横断歩道を、渡らないといけないので、そのために、音の出る信号機を一機でも多くつけていただきたいなと思って、皆さんに募金を呼びかけております。どうぞご協力よろしくお願いします。
よく視覚障害者の方がおっしゃるんですが、横断歩道を渡るのは一か八か、命がけで渡っていらっしゃると。
そうなんです。静かで、その周りに人の気配がなかったら、その自分一人で判断して渡らないといけないじゃないですか。なんか車の音を頼りに、あ、動いてるよねとか、今止まってるよねとか、静かやねとか、いろんなこと自分その瞬間的に考えて、まあ大丈夫か、まあいいか、まあいいや、行こう。
そう、本当そうなんですよ。
だからなんかぐるぐる
音があれば、音の出る信号機があれば、安心してその横断歩道を、確実に今、まあ、自分が渡る横断歩道が青になってるって分かるわけですからね。
そうなんです、一番安全でしょ。
そうなんです。そのために皆さんの募金を頂戴できたらなということでございます。はい、今日からスタートしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティ、西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日の話題ですが、先ほどの信号機とちょっと関わりがあるんです。
はい、
歩く方じゃなくって運転する方なんです。
あ、車の方ね。は
い、そうなんです。
はい、
いわゆる視覚障害の中でも視野障害をお持ちの方いらっしゃいます。はい、西村さんもその、まあ、視野障害の中に入られるんですが、
はい、
この視野障害の安全運転支援プロジェクトセミナーというのが今度行われる。どういうことかというと、視野障害があっても技術の支援で安全な運転はできるのかっていう、こういうズームでセミナーをやってみようという企画があるというお話なんですよ。
はい、
これをやっていらっしゃるのが筑波大学、だいぶ遠いところです。茨城県にあるこの筑波大学認知システムデザイン研究室の伊藤誠先生と電話がつながっておりますので、お話を聞いていきたいと思います。伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず伊藤先生、この筑波大学認知システムデザイン研究室というのはどういうことを研究なさっていらっしゃるんですか？
なかなか説明がちょっと難しいですけども、人間工学っていう言葉を、 お聞きになられたことは、は
い、
もしかしたら
これはよく聞きますね。人間工学という人間工学部なんていう学部があったりしますからね。
人間工学って言った場合はどちらかというとその人間の体に合わせてそのものの形とかデザイン を考えるっていうのが主としたテーマの研究をやっていることが多いんですけども、はい、あの人間に合わせるという意味ではあの考え方は同じ で特に僕らはその人間の、まあ、認知ここで言ってる認知っていうのはその、情報を取り込んでそれを理解してという意味での、はい、その認知の仕組みを理解してでそれを、まあ、物とかシステムのデザイン、まあ、特にその、まあ、自動車でいうとどういう自動車の支援ができるのか、はい、まあ、そういったことを考える、
は
あ、そういう意味でそのシステムのデザインを人間の認知の観点から考える、まあ、そういったことをやっているという言い方ができるかなと。
なるほど。まあ半分分かったような分からないような感じなんですが、やっぱり難しいですねこれね。こういうのはいや、まあ、なんとなく分かるんですよ。なんとなく分かるんですが、まあ、具体的にデザインを研究なさっていらっしゃるんですか。
まあ、デザインって言ってもその、まあ、例えば自動車の運転を支援するシステム、はい、システムがどういう機能を持ってないといけないかとか、そういう意味でのデザインですね。ですから、まあ、普通でいうそのデザインっていうと物の形とか見栄えとか、ね、はいはい、まあ、そういうイメージかもしれませんけれども、どちらかというとそもそもどういう機能を持ってないといけないのかとか、そういうことも含めたデザインですね。
なるほど。それでこれから運転のお話になるんですけれども、その視野障害者でもこう安全な運転を支援することができるかどうかというのが一つ大きなテーマになってるんですが、このあたりもなかなか理解しがたいところがあるんですが、あのいわゆる視覚障害をお持ちの方っていうのはやっぱり運転というのは難しいであろうという初めからそういう概念考え方が私たちの中にはあったりはするんですが、その辺先生いかがなんでしょうか。
はい、あの視野の障害、まあ、私が申し上げるまでもないんですけども、視野の障害に関してはその見える範囲の真ん中はよく見えているけれども、はい、その周りにちょっと見えづらいところがある、まあ、そういう形でその視野の障害をお持ちの方っていらっしゃると思います。
はい、
でその見えないところから例えば歩行者だとか自転車だとか、まあ、飛び出てきたら危ないよねということはあるかもしれない
ですけれども、いわゆる横から真横から出てくる場合というのはやっぱこれ見づらいということにはなりますよね。
ただ、まあ、それもそのじゃあ、例えばゆっくりスピードを出して、周囲によく注意を向けながらであれば、ある程度視野に障害があったとしても、まあ、ある程度は安全に運転できるはずであると。
なるほど、
まあ、そういう考え方ですね。
あの私の知っている方でもですね、まあ、視野障害をお持ちなんですが普通に車運転されている方いらっしゃいます。
はい、
そういう方は私も知ってるんですよ。
はい、
で、まあ、大丈夫ですかっていうふうにお尋ねするんですが、いや問題ないんですというふうにお答えされたことを覚えてるんですが、
はい、
いわゆるあの視野障害であれば運転は可能、ただ範囲はやっぱりなかなかどこまで視野が狭まったらもう運転できないというのはあったりはするんだろうなと思うんですが、その辺先生いかがですか。
ですね、まずその運転免許っていうところからちょっと入った方がいいかもしれません。
はいはい、じゃあお願いします。運転免許は、
運転免許は日本の場合はその中心の視力が良ければ免許は取れちゃうんですね。
中心の視力が良ければ免許かなんですね。
はい、
はいはい、
なので視野がものすごく狭くなっていてもあの運転免許を取れで、まあ、実際そういう形で世の中に運転されている方って かなりいらっしゃると
。はい、
でなのでまずその、ルール的に言うと現状それがも、 ルールとしては OK になっていると
。ルールでは OK、いわゆる、まあ、法律的にも OK になっているというわけですね。
はい、でただ、まあ、おっしゃるようにその視野があまりに狭くなると危ないよねっていうのは、うん、まあ、これはあの誰が考えてもそう
思いますよね。
思いますが、はい、じゃあそれがどれだけ狭くなると本当に危ないんだいっていうのは実はあんまりまだよく分かってない
んです、ね、そうなんですか、うん、ほうほうほう。でそういうことをいろいろ研究なさっていらっしゃるわけですか。
そうですね、あの眼科の先生方と協力をして、はい、じゃあどの程度狭くなったら本当に危ないのかとか、うん、特にどの辺が視野が欠けると危ないのかとか。
なるほど、
まあ、今はそういうことを、まあ、一生懸命データを取ってるというのが、実際今私どもやっているところですね。
で伊藤先生、今後ね、自動車というのが自動運転化される流れがありますよね。もう実際そういう車も、はい、まあ、テストケースで出てきているという現状があって、はい、その自動運転の車と視野障害を持って運転する人たちをどうこう組み合わせて安全な運転にしていくかというのが伊藤先生今回のこの大きなテーマになっているというふうに聞いてるんですが、この辺ちょっと詳しく教えてもらえますか。
はい、まずあの自動運転という言葉でその思い浮かべるものというのがその例えばカーナビに目的地を設定したら自動的に目的地まで連れてってもらえる、それは高速道路だろうと街の中であろうと行きたいところに、どこへでも行ける、まあ、そんな自動運転を思い浮かべる方多いんじゃないかと思いますが、はい、実際問題としてそういう自動運転がその商品として誰もが使える形になるのはあのまだだいぶ遠いというのが私どもの認識です、
ね、うん、あ、そうなんですね、
うん、で今世の中に出始めている自動運転と呼ばれているものというのは、まあ、ある限られた範囲の中であれば自動運転確かにできるんだけれども、システムの側が難しくなっちゃったらドライバーさんあとはよろしくねっていう形になっているものですから、あとはよろしくと言われても、うん、そのよろしくされたドライバーの側はあの安全に運転できるものでなってないといけない、
まあ、そういうことですよね、う
ん、なのでその自動運転っていうアプローチはあのまあ、遠い将来を見据えて考えたら、まあ、やってやれなくはないけれども、うん、まあ、なかなかに実際のところ難しそうですねというのがまず一つあります。
なるほど、自動運転は難しいと考えるわけですね、はい、
それともう一つあってですね、あの何年か前にあの、視覚障害の皆様のところで私お話をさせていただいたときによく感じたんですけれども、その視覚に障害があっても運転したいんだというそのお気持ちニーズをお持ちの方が非常に多い。
これは実際本当に多いんですよね。
ああ、うん、はい、でそれとその、独立して生活をしたいのだというニーズも強いなという印象を持ちました。
生活として独立したいという、うんうん、
自分が運転するときに他の人の力に頼りたくないというようなですね。
なるほどなるほど、
うん、他の人に迷惑をかけたくないという意味でですけれども、でそういったことを考えたときにその、まあ、ちょっとその視野に問題があってでも隣に誰かに座っていてもらってここ気をつけなさいよとかあそこ人来てるよ、まあ、そういった助言をしてくれるようなそういう機能を車の中に入れていきたいなというのが、今の私の考え方です。
なるほど、もうちょっと具体的に言いますとその言葉的に言うとどういう、まあ、助言アドバイスの言葉になっていきますか。
一番わかりやすい例として例えば信号ですね。
信号ね、
はい、あの、例えば緑内障なのでその視野の上の方がその欠けている方 などではあの実際その信号を見落としてその青信号だったものが赤信号に変わってしまうとか、うん、言ったのに気がつかないとかいうことが、まあ、実際に起こっています。
なるほど、
でそういった時に 信号に気をつけてくださいねとか、いったことをその例えば音声としてガイドしてあげる、
なるほど、
そんなようなことが一つ可能性としてはあるかなと思っています、
うん、なるほど、信号はまだ赤ですよとかいう音声的なもので、フォローしていくということですか。
はい、
なるほどね。それをこう作り上げていらっしゃるのがこの伊藤先生の研究だというふうに考えればいいわけですか。
まあ、そのシステムそのものを作るというよりもそれがあるとどれだけ安全に運転できそうかということを調べていくという形ですね。
はい、こういう研究なさってる方っていらっしゃるんですか。
最近は多いと思います。
へえ、はい、やっぱりそのね視覚障害をお持ちの方、西村さんのね周りでもやっぱ運転したいという方いらっしゃるでしょうね。
そうですね、やっぱりそこはありますね。
やっぱり自分で運転できるのであれば生活の幅は確実に広がりますもんね。
だって行きたい時に行きたいところへ行けるんでしょう。
そこですよね、
そこが可能になんやったら私でも運転したいですよ。
いやいや、まあね、はい、で伊藤先生、
はい、
これ今回のこのズームでのですね、開催されるテーマが視野障害があっても技術の支援で安全な運転はできるというクエスチョンマークが入ってるんですが、これはできますか。
そこがクエスチョン、
そこがまさにクエスチョンで、そもそもそういう技術が実現できますかという話がまずあって、例えば信号のことで言うと、そういうことは できていきそうだというかなり目処は立ち始めています。
目処は立ち始めてるんですね。
であとはそれをじゃあ実際に、安全に運転できますかっていうのを考えていかないといけないんですが、
はい、
じゃあそれが、じゃあ安全に運転できるってどういう意味でしたっけっていうところを、
はい、
ちゃんと考えていかないといけないと、
はい、
何を言ってるかというとその、全く健康な方でも事故は起こすわけです。
そりゃそうですよ ね、
うん、でじゃあ安全に運転できるというのは事故を全く起こさないという意味ですかっていうふうに言われてしまうと、
なるほど、
いやそれは無理ですとさすがに言わざるを得ない、
うん、そうですよね、
はい、なのでじゃあ普通の人と同じ程度っていうふうなのが一つの、判断基準になるのかもしれないんですけれども、
はいはい、
じゃあ同じ程度どれくらい近かったら同じなんでしたっけとか、うん、いうことをそのどこで線を引きますかというようなことであるとか、
なるほど、
あとはその実際にそれをどういうふうに評価するんですか、これ自動運転もそうなんですけれども、実際にやってみてうまくいきましたっていうふうにそういう検証の仕方がなかなかできない。
なるほど、
安全か安全じゃないかわからないものを世の中に出して、うまくいったらいいですねみたいなことではちょっとそういうやり方はできない。
まあそれはまずいですよね。そのやり方はまずいですよね、
じゃあそれを実際に世の中に出す前にその一般現実の世界で起こるさまざまな現象をどうやって取り込んで評価をしますか、
なるほど、
という、そこも含めての研究をしないといけないというのが現状。
でもこういう研究が進んでいくと本当に視覚障害視野障害をお持ちの方でも安全に運転できる可能性というのは伊藤先生やっぱり出てくるんですね。
私はそこは信じてやっています。はい、
いやこれはでも西村さん今の信じてやっていますという言葉はすごく嬉しい言葉ですよね。
もう100% 嬉しいです、
ね、
もう可能になったら私まず乗りたいです。どこにでも行ってみたいです。
特にね、視野障害をお持ちの方でしたらそう免許証をお持ちの方もいらっしゃいますから、そういう意味ではちゃんと運転安全により安全に運転できるとなれば、心強いものが、運転手側にもあると思いますし、ハンドル握るのもなんかこうね気持ちも違ってくると思うんですよね、
なんかそこが横で人が乗ってて、ほら信号青なったでしょとか、
はい、
横から人来てるじゃないのっていうのを横で例えば家族に言われるのと、その自動的に音声で信号青なりましたよ、はい、来なさいよとか、横から人が来てますよとか危ないですよって言われると同じこと言われてても受け取り側としてすごく違うんですよね。あれ
それは分かりますね。
感情が入って
た、はい、横で嫁に言われたってムカッとする時ありますからね。まあ、分かります分かります。
そういう意味では機械的に音声が流れる方が冷静に聞けるんじゃないかなってふと思ったんですけど。
なるほどね、まあ、そういう意味ではその自動運転、それからそういう音声研究、これが重ねてくると、うん、伊藤先生この先はなんか本当明るい感じはしてきますよね。
そうですね、はい、
こういうのを皆さんと一緒にお話しませんかという、Zoom でやるこのプロジェクトセミナーが今あるというわけですね。はい、日にちの方が11月の13日の日曜日です。11月13日日曜日午前11時から1時間です。11月13日日曜日午前11時から1時間オンラインによりまして、定員が500人、参加料は無料ということです。これ、伊藤先生参加しようと思ったらどういうふうにすればよろしいんでしょうか。
お申し込みのサイトがありますので、はい、そちらに必要な情報を入れていただければ、はい、どなたでも、はい、ご参加いただけます。
申し込みのサイト検索はどういうふうにすればよろしいんでしょうか。
はい、公益社団法人ネクストビジョンというのを、ネットで検索していただきますと、
はい、
この、ネクストビジョンさんの、サイトが見つかるかと思います。でそこに行っていただいて、
はい、
記事一覧というところにこの11月13日のセミナーのご案内が出ておりますので、
はい、
そちらからお申し込みいただければと思います。
なるほど、もう一回申し上げます。公益社団法人ネキストビジョンです。ネキストビジョンで、検索をしていただきまして、このサイトを探していただけたらということですね。この名前がですね、視野障害者の安全運転支援プロジェクトセミナーです。視野障害があっても技術の支援で安全な運転はできるという、このオンラインのお話の内容ということです。このセミナーということです。日にちの方が11月の13日の日曜日午前11時から行われるということです。伊藤先生、これは伊藤先生が、はい、このズームの中で案内していただけるということですか。
そうですね、うん、私が、お話をして、
はい、
その後、参加者の皆様と少し、お話をできディスカッションといいますか、
はい、
できればなと思っておりますので。
なるほど、こういうディスカッションがまた次につながっていくと思いますので、はい、よかったら視野障害をお持ちの方で運転と考えている方参加していただけたらなと思いますね。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
筑波大学、認知システムデザイン研究室伊藤誠先生でした。ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。では今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ
ラジオ大阪では来年のチャリティーカレンダーを販売中。番組パーソナリティやアナウンサーの写真入りで2ヶ月ごとにめくるタイプのカレンダーです。この収益はラジオチャリティーミュージックソンの募金となります。消費税込み1,000円、送料は無料です。振込手数料はご負担ください。お申し込みはラジオ大阪ホームページ、またはファックスは 06-7669-6657、 06-7669-6657、 お電話は 0120-966-919、 0120-966-919 まで。朝9時から夜9時まで毎日受け付けています。また23日祝日、大阪城公園太陽の広場で開催される OBC ラジオ祭りふれあい広場でも販売します。会場にお越しの際はぜひラジオ大阪ハッピーテントまでお越しください。